回目、ね、2週目じゃなくて、1ヶ月に1回ずっとやってるので、2回目になります。今回は松田先生とダブルでやりました。20分で、まあ、ちゃんといろいろ相談して、まあ、一人一人の持ち味がもっと発揮されるために、ある時は彼が40分かかり、ある程度40分かかった方がいいんじゃないかということで、来月、ちょうど僕は年間大体400回日本中公演してるんですね。もう日本、北海道から沖縄、いろんなところに飛び回ってやってるので、ある時はこっち東京にいないんですね。まずは牧師なんで、結構一つの場所にずっとさらまん、大体パターンで言うと、松田は教会の中にいるお殿様で、僕は外に出ていく、なんか放浪者みたいなところですね。伝道者、牧師っていうのは、両方とも、いわゆるバイブルのスピリットをこう伝える、働きをしている人のことを言うんですけど、僕の場合は、いわゆる教会の門をくぐらない、いや、くぐりたいと思ってない、行こうとも思ってない人たちのところに逆に、出ていってそのスピリットをその人たちが分かるラングイッチでコミュニケートする牧師といった方が単純で分かりやすいかもしれません。だから、まあ、大体僕は今から十数年前、新宿のアルタの前に白いスーツ着て赤いシーバーカーネクタイつけて、なんかバーの呼び込み人みたいな格好して、でそこで僕はバイブルのメッセージを人々に伝えたんですね。で僕は日本で生まれて育ったんですけど、アメリカでクリスチャンになりました。僕の親父はアメリカの白人で元海兵隊でした。母親は日本人で大阪市西成区住橋道100丁目5番地というところで、ね、まあ、皆さんに言ったら分からないと思うけど、西成区は何話のブルックリンと言われて、まあ、ある人はヤクザのエルサレムだって言うんだけど、もう非常にヤクザのいろんな幹部がいっぱいあるところで、でその下町の商店街の一角に春日という寿司屋があってね、で僕はおじいちゃんおばあちゃんにそこで育てられまして、すごくこう下町風の雰囲気が大好きで、まあ、庶民的な場所なんですけど、まあ、その春日という寿司屋やってましてね、でもおじいちゃんがあんまりこう人と話すのが苦手なんで、カウンターには誰も座らせない寿司屋で、こんな寿司屋あっていいのみたいな、そういう寿司屋で、寿司の方ではあんまり儲からなかったんですね。でも洋食和食をやってて、一時私の親父がアメリカで育った頃、大きくなったらフランスでシェフの勉強して、シェフになりたいという思いがあったんですね。ですごくおじいちゃんも父親も結構作る方が上手で、母親よりおばあちゃんに、ね、で結構西成の一角にその海兵隊の兵士辞めて日本人の女性と結婚して、そして食堂を手伝っている変わったアメリカ人のコックがいると、で総部員に行こうって結構流行ったんですけどね。でそこにはね、いろんなタイプの人が来てましたよ。よく僕のその店の春日という店の近くにポリスボックスがあって、昔はね、もしもしベンチで支えるおまわりさんって歌が流行ったの分かんねえだろ、流行ったの俺なんで、ね、でよくこうおまわりさんっていうのはすごく憧れてたの。で女の子はバスガイドになりたいって、もうすげえ時代なんだけど、よく僕は出前を持ってね、おまわりさんのところに行くとね、おまわりさんがね、よく来たって、鉄砲で遊ばせてあげるって言ってね、弾を見て鉄砲で遊ばせてくれるの、中東法違反だよみたいなね。今だって警察がもうそういう和やかな時代だったんだよね、下町のね、もうヤクザの抗争事件が、だそういうおまわりさんなんかが俺が卒業するとね、万年プレゼントしてくれたり、卒業おめでとうみたいなね。近所のキラクというね、飲み屋のママさん、ママさんって もうおばあちゃんなんだけど、そのおばあちゃんも食べに来る、そしてまた近くのおかまさんも来る、まあ、俺らの頃はゲイっていうのはなくて、ニューハーフの中のおかま、ね、そしてもう白い動乱、顔に塗って、そしてカツラかぶって着物着てね、あんた、なんでこのおばあちゃん、ひげが生えてるのっていうね、そういう感じの人が来たり、で相撲が巡業の時になるとね、相撲取りもいっぱい食いに行くわけです。相撲取りが来るわ、おかまが来るわ、キラクというね、飲み屋 のおばちゃんが来るわ、警察官が来るわ、ヤクザのおっちゃんが来るわ、もうおばあちゃんが、もうお客さんがいっぱい来るからね、まさにあのおっちゃんの近くにビールついておいて、絶対あれ、お金くれるから、あのおっちゃん近くに、その横にね、俺、その頃からもらう賜物が、もう本当に今だに人にもらう賜物が、そういうところで俺、身につけたんじゃないかなと思うんだけど、でも、 そういうところで育ちながらね、ああ人間っていうのは腹減れば喉渇けばね、どんなタイプの人もそれを求めて、ね、レストランや食堂や大衆、ね、民衆食堂に来るんだな。だ僕にとってはね、後にね、まあ僕のおばあちゃんがね、占いにとっててね、まあ、おばあちゃん熱心な創価学会の信者だったの、もう親戚みんな創価学会の幹部だったんでね、もうしょっちゅう家では座談会っていうね、創価学会の礼拝が行われてたんでね。でもうちのおばあちゃんはまあいろんな神々信じてる方だから、いろんなところにこう、どっか行くとね、占いっていうのはいっぱいあったわけ、手相を見るね、西内のもう各ところどころにね。で人間ってやっぱりさ、今一生懸命生きてんだけど、自分の将来どうなるんだろうとかさ、この問題どう解決されるんだろうかって、何かにすがりたい、より頼みたい、そしてなんかこう、神秘的な答えが欲しいとか、霊的な答えが欲しいとか、で、まあ、占い師なんていうのは、この手っ取り早く、おばあちゃんがよく占い師のところにね、自分の手を、手相を見てもらって、それでなんかこう、元気づいたりしたんだけど、僕も見てもらったことがあるんでね、おばあちゃん、この子はどういう人になる？この子が大きくなったら水商売の仕事をしますね。水商売ですね。よく考えたらそうだな、洗礼式を呼びよって水商売やっぱそれ独身なんてこと俺が予言してたんだから聖書の中に今日も予言者ってのが出てくるけど、結構世の中に予言者っていますよね。いやでもそれは正確な本当に正しい神のことを伝える預言者というよりも、今も散らばっていろんなタイプの預言者がいて、まあ偽預言者もいるかもわかんないけど、なんか今起きているこの見えるその生活以上に見えない世界があるんだということをまた伝えたり語ったりする人が預言者と思うんだけど、この前たまたまウィンストンホテルっていうところで、先週4人の人が洗礼を受けたいって言って僕とも来たんですよ。その別に教会に行ってる人じゃないんですよ。たまたまいろんなクリスチャンの人が神のことを語ろうとしても、もう心閉ざす松田さんという人がいて、でたまたま僕の不良牧師という本を読んだら、すげえ感動してこの人に会いたいと。で社長さんがクリスチャンで、いわゆる実業開発セミナーみたいなのを仕切っている社長さんがいてね、でいろんな人たち、まあ、いわゆる従業員との関係がうまくいかないとか、自分の会社の経営のためにどういう目標を持っていけばいいのか、そういう悩んでいる人たちが来て、そこでどのようにリーダーシップを発揮していって、どのようにビジョンを持って、そのビジョンを人々に強制的じゃなくて伝えていけるかみたいな、そういうセミナー、開発セミナーがあるわけですね。そこの社長さんがたまたまクリスチャンなんだけど、別に聖書のことを話したりはしない、ただ生きていく価値観という部分でバイブルのスピリットを伝えてるわけ。まあ、よく考えてみると、アメリカなんかでも、結局、映画会社の背後にいる人たちって、ユダヤ系の人もいる。ユダヤ系っていうとね、ケチだケチだって言われるけど、彼らは神っていう信仰に対して、金の信仰に対して、もうバランスがもう本当に一体なんですね。だから、すごく経営が上手だし、指導力もあって、結局、アメリカの財政の部分で土台になっているのはユダヤ人なんですね。この前、黒澤明のその助手をやってた人が、アメリカ黒澤明 USA を担当してた人がね、なんか僕と接点を取るようになって、その人も話聞いてたら、ある時黒澤明のある一つの映画をね、影武者の前の映画を持って行ったそうですよ。その、なんていうとこだったかな。で、ほら、山があって、山があって、星がこう、パラマウントね、パラマウントのその会社に持っていたんです。その会社のトップの人が、いわゆる有名なゴッドファーザーのプロデュースした人で、オイル その経営をしてて、大儲けして、そしてその映画に投資して、もうバカ儲けした人なんです。300億ぐらい儲けた人なんですけど、でその人のところに黒澤明の映画を持ってたら、相手にしてくれなかった。じゃあ私はワーナーブラザーズとかいろんなところに行くって彼が言ったら、社会保って俺の一声でお前らの、ね、映画なんかそのアメリカで見せないようにできるって言ったんだよね。でじゃあもうちょっと謙遜になってこの人と接してみようと思ってね、じゃあどこを変えればいいんですか。お前らのその脚本にはいわゆるバイブルの、ね、価値観が一つも入ってないと、こんなものはアメリカで受け入れられないみたいなねことを言ったんですね。お前ねパラマウントのそのあれ見たことあるかって、その俺たち の, そのパラマウントっていう会社の いわゆるよく映画で出てくるね、あの山があり星がある、あのパラマウントのあの山はね、あのモリアの山の聖書の中に出てくる、あのモーセがね、イサクをそのアブラハムがイサクを捧げたね、モリアの山の、ね、その上にはね24の星があって、これ24の聖人を意味するんだ、ね、いわゆるそういうバックを俺らはね、やっぱりその天地を創造し、俺らが生きているのはデザイナーメーカーという神がいるから俺らがあるんであって、ね、その方のおかげで俺たちはこの天と地の狭間で生活できて、空気を吸って神が与えた祝福をいただいて生活している。だから当然、ね、この存在を意識し、この存在に感謝しながら、本当に神に対して愛のリレーションシップを持っている人は、人に対しても愛のリレーションシップを表していく、そういう人間になれるんだってね。結局どんなことをするのか、やっぱりサービス精神、ね、サービスっていうのはウォーシップサービスって英語では言いますけど、礼拝で使う言葉をね、俺たちは日常生活でそのデニーのウェイカーのデニーってサービスするけど、ほとんど彼らのサービスはマニュアルなんですね。注文を繰り返します。キーマカレー一つ、トロピカルアイスティー一つ、そしてツナサラダ一つ、これでよろしいでしょうかって、お前俺はおめえの家庭教師かよってね、注文ぐらいお前で暗記して伝えろよってね、なんで俺はお前の、ね、メニューをその取った注文をわざわざそうだって言わなくちゃいけないんですね。ただ今のサービスの形だけで、あれしようとするんだけど、やっぱりパーソナルな人と人との心と心の関係、触れ合いの中でのサービスっていうのは行われているようで行われてないわけですよね。結婚式もやってますけど、結婚式もただ形をやればいいっていうんじゃなくて、初めて来た人、そこで結婚すると、その人たちに本当にハートフルに温かく進んでいくような、そして周りの人も何かこう温かさを感じるような、そういうスピリットでやろうというのは僕のやり方なわけですね。なぜかというと、愛っていうのはわからない言葉ではね、いろんな定義があるけど、愛っていうのは単純に言うと思いやりですよね。神は永遠の愛を持って俺らを愛しているんだということは、俺らに対して思いやりを持っている存在がいるんだということですよね。それを俺らが優等生であろうが優等生でなかろうが、神という存在は俺らを思いやって、絶えず永遠に思いやってくれる存在だ。結局ね、俺たちの父、母、ね、また兄弟、夫、妻、またね、自分の子供たちが俺らを見捨てても、俺らを見捨てない存在こそ俺たちをデザインしメイクした神であり、この存在は思いやりを持っておられる方。まあそのユダヤ系のそのオイルで成功した彼がね、お前ね、この黒沢のあれにはその聖書的な価値観が入ってないからダメだって言うね。でこの人に受けない、どうすればいいだろうか、まあ洗礼でも受けるんだなって捨て言葉で言われたら、じゃあこの人の教会って洗礼受けれれば、この仕事をくれるかもわからないっていう、いわゆる日本人特有の建前本音を使うわけなく、宣伝を受けたわけさ。でもその人もやっぱり脚本ライターで2万以上の映画見て、やっぱりいろんなこう本当に世界的に有名な名画とか名曲っていうのはね、結構クリスチャンの価値観とか、今のベンハーがまた見せられるでしょ、リバイバルで。でもあのベンハーとかもう10回とか、もう脳裏に、人の脳裏に残っているものっていうのは、やっぱりすごいバイブル的な価値観っていうのが強いわけですね。結局、洗礼を受けてから聖書を見始めたら、どんどん神様のことが分かってきたんです。だからね、俺すごく思うんだけど、人間って神が分かってても分からなくても、教会に行っても行かなくても、キリストの教の影響を受けてても受けてなくても、本当に真実って何かって、人生で一生懸命生きている人っていうのは、それなりに真実に近いんだなと思うんですね。この前の25という監督さんの話したけど、彼の映画に僕と松田が出してもらって、黒いという映画で5月の下旬にイメージフォーラムで上演されていくんですけど、僕はお釜に惚れられる牧師役なんですよね。なんだろうこれはみたいなね。でもそのままでいいって言うんだけど、で松田は花屋の店長で、嘘だろうなって言うんだけど、俺が花屋の店長であるわけがねえじゃねえかみたいなね、花なんか踏みにじっていくわけみたいなさ。でも、それを松原花屋店長でもほとんど棒読み状態なんだけど、一番美味しいところもらったわけ、最後のね、最後のシーンで、永瀬の前に入れ歯カパッと外す、なんだよ、これは、みたいなね。でも、その映画がベルリン映画祭に正式部門で招待作品になって、結構話題作になったんだけど、未だに上映されてなかった。ようやく上映に踏み切って、ロングラン方式で、やっていきたいっていうね、そういう思いで、これから上映されていくんだけど、その25は、 クリスチャンじゃないんだけど、僕がその新宿のあんたの前で白いスーツで信号機によじ登ってね、そこに通りがかってるお嬢さん、そうです、あなたです、派手な格好ね、でも心はどうとかね、いろいろ話しながら、靴汚れてね、心汚れてね、なんて言いながらね、ジーンズ心きれいにして、ほっほっほーなんて言いながらさ、でもその酒で酔ってるおじさん、飲みすぎや肝臓によくないお母さんしか早く帰ってから、兄ちゃんありがとうとかね、もうそういうところであなたは愛されてます、あなたは愛されてます、結局、神はこんな俺に思いやり持ってるんだから、俺も一人一人の人は、みんな神に思いやられているんだということを、俺が一番分かりやすいランディで伝えるには、ね、愛、あなたは愛されている言葉じゃないのかなと思って、あなたは愛されている、時たまさ、道端であのスピーカーで、裁きの呪いの日が出ています。あなたも悔い改めなければ地獄に行きます。ゲヘラナの日があなたを待ってます。こんなやろ、言葉とかあるんだ。言ってるもんな、アホみたいな。俺、つかみの喧嘩したんですよ、そいつらと。俺はあなたを愛されて言ってるのに、奴らは、あの、新宿で大きなジープの中に乗って拡声器でね、もう、大砲みたいにやってるわけや。てめえ、この野郎、真実たたったら顔見せて叩かないって言ってね。で、お前、ね、俺らはここで、ね、愛を持ってやってるのに、お前他のとこ行ってくんない、いや、神はここに、ここでやれと言ったら、もう宗教制度になったら、お前は持ってない、言葉がこんなやろうみたいな、クリスチャンとクリスチャンが争いになってるわけさ、でもお前は本物じゃねみたいな感じで、でもね、そういうふうなやり方やって、十字架稼いで日本列島歩いたり、俺は俺のパーソナリティ、スタイルで、神様という存在が俺を思いやってくれてるから、その一人一人が思い、ね、神様は思いやってくれてんだよということを俺なりのスタイルで表すしかないじゃないですか。だから縦の神の愛の関係は必ず周りの見える人に絶対に本当にその愛が本物ならば必ず現れてくる。やっぱり神が作った野の花には香りと輝きがあるように、天と地、神様が創造したその狭間の中で根を張って本当に咲いている花のようにね、お前の野の花よりももっと大切なんだよ、神様思いやってくれてるなら、ね、病人が花束をもらって慰められたり励まされたり近づけられたりするときありますよ。これだって首の骨レスリングで5番と6番の頸椎、世界選手権のメンバーに選ばれているときに調整機械で折っちゃったんです。そしてこの腰の骨削ってはめ込んで特別な器具で今も固定されているわけですよ。だから雷外出れない感電するから、まあ、それは嘘だけどでも本当に俺病院で入院したよ。でその時に初めてどうして病人に花束をあげるか分かったの。花束をもらってみてね、で横でもう器具冷められたまま花がね、そこで咲いてるわけさ、生けられて、もうこの花の千年もごくわずかだけど、香りを放ってるわけ、輝きを放ってるわけ。朝、頑張れよってね、ここはね、なんか日本的なね、思いなのかわかんないけど、この花がね、俺になんか励まし与えてくれてるような気がした。神様が作った花でさえ、ね、偉大な王様、ソロモン王もこのように着飾ることができないほどの様々な種類の花、美しい花を神は作ってるわけですね。で、その花がね、やっぱり俺ら以上に信仰的なんだろうね。太陽の光を浴びながら、恵みの雨をいただきながら、神は天と地を創造したって、その狭間の中で風に揺られながら生きと生きている、その花の方がもっと太陽にね、花びらをね、向かわせている部分は、もう花が神を礼拝しているかのように、あの木だってね、みんな下に枝向いてないよね、みんな上に向いてるってことはね、なんかこうもろ手を挙げて太陽をね、崇めているかのように、その太陽を作った神を崇めているかのように見える時ってありますけどね。結局ね、お前は野の花よりももっと大切なのに、なぜ野の花以下のような生き方を生き様の中でしているんだっていうような言葉があるけど、結局花束をもらった時に励まされて、あ、俺も生きていくなら、この野の花のようにね、俺を励ましてくれたように人々をね、その香りを持って、その輝きを持って、何か希望を与える、思いやりを表す、そういう人間になりたいなってね、不思議だけど、思ったことがありまして、ね、お前は野の花よりももっと大切なの。そういう意味でね、僕はいろんなスタイルである時は十字架日本列島を担いでね、歩きました。3700キロ、もう沖縄から北海道まで、もう十字架担ぐだけでも、そのバイブルの言っているスピリットが俺を通してね、野の花の香りのように、何だよこいつと思ってても、何かその真実的なものが流れればいいやと、バカだと思われてもと思ってね。で、単純に自分が今表せる方法って言ったら、教会の中に人が来ねえなら、その教会の十字架もぎ取って俺が担いで見せりゃいいんだ。ね、それが本当の教会だみたいな、なんかわけのわからないですよね。で、大地さんに床柱で3メートルの十字架作ってもらって、重さ40キロ、雨に濡れたら60キロ、神は雨降りませんように、夜から雨ばっかり降って思わなかったけど、でも、その大概、やっぱりそのね、十字架に、
引きずって歩いたら、宗谷岬まで行ったらね、もう砂利道コンクリート道でこんなに小さくなっちゃいますよ。ならない。テントをつけたね、なるわけないのに、ね。ならないためにタイヤつけたの、自転車屋さんに対するの。それ面白いんだよ。一般的な人が一番嫌がるのはクリスチャン。教会行ってるやつは俺を迫害するんだよ。やっぱりジーベスも宗教に迫害されたようにね、やっぱり形からはみ出るやつ、タブーをぶち破るやつを嫌うんだよね。だからクリスチャンはみんな俺のことをね、変なふうに見るの。なんか熱心になるとみんな十字架担がなくちゃいけないと思ってるんだよ。いや、俺は担ぎたいだけで、あなたにそうしろとは言ってないわけじゃん。ね、でも、やっぱり形のさ、洗脳された人ってそういうふうに思うんだよね。熱心になると、アーサーのように十字架担がないと、ね、いけないと思うんだけど、そうじゃない。でも一番感動してくれるのは一般的なね、教会に来ない人なんですよ。九州の、その北九州で、あのトラックのうんちゃんが、俺のこと見て、兄ちゃん、その十字架担いでどこ行くねんって言われて、そうや、岬が、今回頑張れるよって、なんて言われたんだよ。なんだよ、クリスチャンは涙流さないで、偏見の眼差しで俺を見るけど、クリスチャンじゃない人の方が涙流して何か不思議だけど、俺にはできねえけど、なんかお前がやってること分かるな、みたいなね。俺もトラックで日本中飛び回っていかに大変か分かったけど、お前十字架担いで歩くのみたいな。で、あなたは愛されてる、旗持って歩いてるから、なんか不思議なものが伝わるわけだね。俺のやり方っていうのは、頭から入る知的アプローチじゃなくて、体から入る体育系アプローチなんだよね。やっぱり柔道も投げ飛ばされてて、体で覚えるミュージックもそうでしょ。確かに楽譜してても最終的にはもう何回も自分が演奏していて、ジャズなんていうのは即興ミュージックだから、もうそこでのひらめきですよね。だからひらめきでやるっていう部分はある部分、形からスタートしてもその形にとらわれない自由っていうものを身につけていかないと絶対できないわけだ。だから俺もね、もっと本当に神という存在を形から知っても最終的にはね、形にとらわれないその自由さっていうものを表すことができるんじゃないだろうかっていうのが俺の思いだから、まあ、まずは形から入ったけど、その形を通して形じゃないものを感じさせてればいいなっていうのが俺の思いですね。面白いです。十字架担いで歩いてると道端でパッと見るからね、え、ユースケその十字架ってタイヤついてるんですよね、そんなのいいんですかって、何って、どこ見てんだよ、そのタイヤ本当ついてますよとか言うわけなんで、どこ見てんだ、メジャーな十字架見てほしいのにマイナーなタイヤの本当見るんだよね。俺、人間ってのはここなんだなと思って、人間ってマイナー思考なんだよ、メジャーじゃねえんだよな。どうしてもマイナー的なものにとらわれてメジャーなものを見失っちゃう。これ人間ね、人生でいつもそうだと思うんですよ。だって俺は十字架は君たちが愛されているということを表すシンボルとして表したいのに、みんな見てるとこ本当ついたタイヤ。やっぱりでもね、人間ってみんなやっぱり心の中の汚いものばかり見つめて、自分はダメだダメだダメだと思っちゃうところってあるじゃないですか。でもそういう俺らに、いや、お前はダメじゃないんだ、お前は高価で買っとく、俺はお前が大好きで愛しているんだよというね、存在がいるんだっていうことがね、俺が表したいものであり、それが十字架の意味であり、そしてそのことを知ることによって、俺らのミュージック、俺らの仕事、人間関係にそれは必ず及んでね、何かね、素晴らしいエネルギーが働いて、確かに金は必要だよ。でも金を追っかけるんじゃなくて、その生かされているという喜びとともに、この神とともにね、歩むことが逆に神の国と義をまず第一にしな、そうすると全ての必要なものが与えられるよ、金に振り回されるんじゃなくて、逆に金を、ね、良いことのために、ね、そして、本当に人を祝福するために、儲けちゃいけないって言うんじゃない。神様は祝福を俺らに与えたいんですよ。そして祝福を人々に分け与えてほしいわけです。ね。でもどっかで俺らはお金の良き管理者になるよりも金に心を奪われてそれに振り回されてしまう、いわゆるバランスをどうしてもこの自然界の秩序が乱れているように俺らのハートの部分も結局秩序を与えてくれる存在、ブレている軸を修正してくれて、そしてね、野球選手でも自分がしっかりしてたらいろんなボールに対応しついていけるのに、ブレてるからいろんな人間関係もブレてしまって、そして理想は持ってるんだけど現実の理想と現実の狭間の中でうまく回転できないというのは人間なんだ。でもそのバランスと秩序を取り戻してくれる存在が俺らに思いやりを持ってくれている神なんだとバイブルは語るわけですね。その存在を意識したらね、空の鳥を見ろよ、種をまかず借り入れもしない蔵にね、種を納めもしないのにちゃんと食って生きてるだろう、誰が養ってるの、野の花見よ、偉大な王様そのものだろ、この世に踊ってない、誰がよそわせてる、それから俺花にお前どうして鳥も心配しないことをそんなに心配してる、 野の花も心配しないことをそんなに心配してる。鳥とか野の花の方がもっと無意識的、意識的、それは分からないけど、神の存在、その祝福の中で、まさにそれを信じて生きているかのように見えるじゃないか。お前、野の花よりも空の鳥よりももっと大切な、ね、お前は祝福されている、そして人にその祝福を分け与えることができる、そういう存在なのに、なんでお前のその素晴らしい魅力を、ね、10% も発揮してねえんだ、みたいなね、ことを神はね、聖書に絶えず問いかけてるわけですよね。結局、そういう働きの中で、リジューがテレビのニュースとか聞いて雑誌にフォーカスとか出たんで、あ、この人は面白いと。しかもその人のところにいろんなヤクザが集まってきて、そしてヤクザアメリカに連れて行って、共同 G 通信、すべてがこう宣伝してくれて、ほとんどのニュースで、そのヤクザのクリスチャンというのが伝わったわけですね。それでいろんな人が興味持って、ミッションバラバというのをスタートして、それこの前映画化されて、あまり売れない映画だったらしいですけど、まあ、真実をちゃんと述べてないからと、まあ、そんなことはどうでもいいけど、でも、まあ、そういうふうになったと。で、まあ、理事はそういうことを聞きながら、興味持って、僕がハワイにね、十字架担いで歩いたときに、理事も一緒に歩いたときにね、で、ハワイとか北海道歩いてると何もないんですね。で、結構桃太郎みたいに起こしつけたきびだんご一つ私にくださいなみたいなやつが寄ってくるわけで、まあ一人で一人よがりでやってたら意味ねえんだよね。結局やっぱり風も感染していくように、本当にいいスピリットなら絶対感染していくんだよね。だから俺は感染させたいわけだけど、頭から入るんじゃなくて、生き様の中で何かその人が発するエネルギーがその人に伝われば、全部が分からなくても、あ、人生ってなんか大切なものがあるんだなってね、それを意識するだけでもね、感染してると思うんだよね。で、人間はみんなある部分、真実って何かとか一生懸命生きていく過程の中で、やっぱり急増してますから、求めている部分、ある程度与えられてるんだけど、まだぼやんぼやしてるんだよね。例えば、レジー号なんかはもう銀河鉄道の本が大好きで、宮沢賢治が好きなわけです。で、星見たら涙流すって言うんだよね。でも、星見て涙流すってことは、天地を創造し、数え切れない星を神様は名指しで知っていて作ったんだ。ってことは、星を見て感動するってことは、作った人に感動しているってことですね。レンブラントの絵見てね、感動するっていうことは、ね、その絵見て感動するってことは、そのレンブラントの、ね、その作品に感動しているっていうことですから、この天と地、神は創造した言葉の筆によって、ゴスペル、ガッドスペル、神は書いた、言葉の筆によって、この自然界、宇宙を神は創造したんだ。だから俺らは、日本人は、もう四季が大好きで、自然のものに対してすっげえね、感動する人たち。ってことは、もう神の存在に感動してずっと生きているんですよ。ただそれがどういう存在なのかというのがぼやけているだけで、その存在をはっきり、誰かということを表すために、聖書は、ジーザスという存在がこの地上に来たんだ。人間を作った神が一番、神を見失って人間に分かりやすく神の存在を感じさせるには、人間を作った神が人間となることが一番分かりやすい。そして本来の神がデザインした神に対して信仰を持ち、そしてそれが宗教的なその形じゃなくて、本当に人間である人間性をその人に与え、それが周りの人に及んでいくのが本物だと。これが神が作った人間である人間だと。だからそれはリリジョンじゃなくて、聖書のテーマはリレーションなんだと。結局あなたと私という関係を神は持ちたいんだと。それは強制じゃなくて、お互いのその信頼関係で持ちたいんだと。愛情で持ちたいんだと。俺たちが不真実であっても、神は俺たちを絶対に見捨てず信じ続けてくれるんだ。どんな罪人であっても、どんなに神から離れていても、俺は絶対にお前を見捨てないというほど神は俺らに思いやりを持っている。そんなね、結局世の中だってね、こんなに信用して裏切られたやつをね、信じ続けることなんかできないですよ。もうそんなような人間を神はどっかで信じていこう、こいつを見捨てない、こいつが気づくまで待とうというね、愛は寛容であり親切だと、ね、愛は自慢せず傲慢にならない、礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず、人のした悪をまず不正を喜ばずに真理を喜ぶ、愛は全てを我慢し期待し信じ耐え忍ぶということがありますけど、これが神の愛なの。その愛という言葉の中に例えばね、アーサーで入れてみよう。アーサーは寛容であり真実、マサキは全てを我慢し期待し信じ耐え忍ぶ、 それは嘘だ、ね、あのことには我慢できるの、アーサーの冗談には我慢できるけど、あの教会の牧師には我慢できる、ね、アーサーは寛容であるって言ったって、俺この前さ電車で疲れて座ってましたよ、あの老人のところにね、あの俺だってもう50だからそのカテゴリーに入るだろうと座ってた、そしたらおばあちゃんが前でねもう立ってたんだよ、おばあちゃんはいかにも俺より20ぐらい上だと思ったんだよ。でも俺も50の部門では老人だと思って。俺は疲れてる。このおばあちゃんにあげたいけど、俺は寝たい。ね、ごめんね、神様。同じだから、この人にどっか、ね、死の山に備えありというシートを与えてあげてください。俺のところは違います、みたいなね。でも俺は神様じゃなかったなと後で思うんだよ。シートじゃなかったな。ただ、愛っていうところに自分の名前入れてね、読んでいったらね、いかに俺らはその愛に達しない。もう不親切だし、そして忍耐もないし我慢もできない、でもそういう俺らに対して愛は寛容です、神は寛容であり親切で全てを我慢し期待し信じ耐え忍んでくれる存在なんだ、それをこの歴史の中でジーザスという存在を通して、そしてあの究極的には十字架を通して俺らに見せてんだ、結局あの十字架は神が人となってこの地上に来て思いやりを表しているのに、当時の宗教家政治家は冗談じゃねえ、こいつは神を冒涜していると逆に逆切れしちゃって無知打ちの刑を浴びせ、真っ裸の古地の姿でゴスプロに打ち込んで十字架に貼り付けたってね、だからあの十字架の出来事っていうのは当時のイスラエルの国で起きたローマの支配のことで起きたことは俺らに関係ないっていうんだけど、でもねジーザスは他人にしたことは私にしたことだって言葉を使うときに、あの当時のローマの百卒長や、またローマの兵隊や、その裁判官や、またユダヤの人たちがジーザスにしたことっていうのはね、逆にね、俺らも今、人に対して、人を悩ますときにジーザスの頭にバラの冠つけてると同じなのかもしれないと思うときにね、なんかその2000年前の出来事は今も同じなんだなっていう感覚でね、感じさせられることがありますよね。人を批判の無知を浴びせることはジーザスの背中に無知を打ったのかもしれない、自分の権威によって人を縛り上げることは真理をまだ自由にするとおっしゃる方にご寸句を打ち込んで不自にしているのかもしれない、ね、他人にしたことは私にしたことだという次元だったら2000年前の出来事も今俺たちが神は分からないけど人と接して見える部分の出来事は逆にあの見たことのない見えないあの十字架で表されたあの事件とまるっきり同じようなことを今俺たちもやってるのかもしれないってね、考えさせられる時ってありますよね。だからそういう意味で十字架っていうのは深いなと思うんだけど、でもジーザスはその上で父を彼らを許してあげてください、自分が何をしているのか彼らは分からないでいるのです、俺だったら俺とか松田だったら神様こいつらが地獄で下さないと無地が終わりても食い散らすように無邪気さに刺されてこいつら殺さなきゃいいですけどお願いしますどうぞ乗らせろ俺だったら絶対いいと思うんだけど絶対に、ね、でもこの歴史の中で神が使えられていくお方が使えるものの姿をとって、もうこの宇宙を創造した偉大な方がしもべとなって人間の体となってこの地上に、お前神を信じるというんじゃなくて信じる方がこうだというのを俺たちのレベルまで下がって、そして同じ誘惑満ち溢れる社会の中で、ね、同じ、ね、もうクソもしょんべんも俺らと同じように、ね、あの便所に行ってやる、そしてしかも母の体内マリアから生まれたってことは本当に俺たちが生まれてきた、ね、そういうこう系図と同じ系図を伝わって神がだよ罪を蹴られた人間のその DNA の中に入って、そして血まみれになってね、神はね真っ裸から出てきて、そして俺を信じなさいという方がその罪ある人間のその手に自分を委ねてね、そしてあのこの地上で自分の存在を表すというのはね、これはすげえことだなと思いますよ。だってどんな親にね、当たるか、ね、今親はね、子供を殺すとかね、虐待する時代ですよね。もちろんその時代、神様が選んだマリアというのはちゃんとね、そういう確かにいろんな自分の系図の中に、ダビの系図の中には殺人者もいれば、不倫を犯した者もいる。しかしそういうのをあえてしながら、神は清いお方だけど、ね、罪人を愛する方だからそういうねトンネルに住めばもう罪と汚れが満ちあふれている下水のパイプの中を神は通ってこの地上に生まれてくるわけですよね。 だから俺らの悩みや問題をちゃんと知ってるわけですよ。その臭さっていうものを自分が身に感じて通ってきてるわけです。しかもその究極的な臭さを十字架の上でね、何にも罪を犯してないのに罪人と定められて鞭打ちの刑を浴びせられ、臭の正面も垂れ流しながら、それをね体験してくれる罪人じゃないのに罪人たちに十字架にかかるほどまで俺たちに対して思いやりを持っている存在なんだとバイブルは語るわけですよね。このイエス・キリストがやっぱり自分の心を捉えてるから、で自分もマリファナ発信しやもういろんなねありとあれ遊びしましたよ。もう赤坂でもうしょっちゅうね喧嘩して、全米のチャンピオンになった人は認めてくれると思って一生懸命スポーツの世界で励んで、アメリカのチャンピオン2回になる、アメリカの代表選手になる、前々話し、いろんなあらゆる遊びして、結局俺らの社会は見えるものが全てと思うから、ある程度の肩書き持ってないと人は認めてくれない、ある程度の実績持たないと通用しない、そういう意味では、いろんなことで頑張って生きるわけですね。でも、外側がどんなに豊かになっても、また名がどんなに売れても、心の中が飢え渇いてたら、何の得にもならないんだよ。聖書に、たとえとか全世界を経ても、誠に打ち損したら何の得にもならない。結局俺は今までは外側のことしか目向かない。でも外側のことに目向けながら人に受け入れられようと一生懸命俺なりに勉強じゃなくてスポーツ世代で頑張る、である程度の栄冠を得た。しかしそれを得ると今度はその栄冠を持ち続けなくちゃいけないって頑張る。そうすると同じことの繰り返しで自分の人生がなんか面白いで全然面白くなって、これだけなのかな俺の人生は。そうすると内面的な部分の上かきとか、その、なんていうのかな、心の中のモヤモヤが見えてくるわけです。そういう時に俺は、ハンティントンビーチというサーフィングスポットに行って、波の音を聞きながら浜辺に、ね、座って、太陽が水平線の反対するのを見ながら、潮風に触れた。その時に、後ろ振りみたいに人間作った工場に点突、目の前には、ね、神が作った広がる自然界、でもその時は神が作ったのか分かんないです。でもローマ書の一章に神は自分が作った見える被造物を通して見えない神の存在を感じさせるという言葉があるけど、そういう意味では日本人も箱根の、ね、山行くときに富士山見るときに見える神が作ったものを見ながら見えない何かそれを想像した存在のエネルギーというものを感じているということですね。結局僕はそれを見ながら感動した。人間が作るものは形だけで命は伝わらないけど、目の前に広がる自然界何か命が伝わっている。神様みんな知りたいって叫んで1週間ね、俺の柔道の人岡野に座って東京オリンピックの金メダリスト先生が朝岡野とアメリカ人女性結婚しました。3人がそれにトラック2時間飛ばして3人、そこで岡野先生が奥さんが始めた、そしてご両親が地域教会の牧師で初めて朝教会に来いっていうので、先生には嫌ですね言えない、やっぱり神様ってすげえなって。岡野先生は別にクリスチャンじゃないんだよ、でもクリスチャン の伝道で通じないやつはクリスチャンじゃない人を神様駒に動かせるんだよね。その先輩後輩とか上下関係のプレッシャーまで用いて、そして神の存在を感じさせることができる上手の中の上手なんだよね。で俺は教会に行って何にも分からないわけですよ。献金袋を巻きで岡田先生がパッとされば取ってね、10ドル俺にかけてこれ入れとけって俺初めてもらったのはね、岡田先生が10ドルもらったらただ入れただけなの、もらう賜物そこでもあるわけです。松田が回ってきた献金袋に手突っ込んで金もらえんなと思ったんだけど、やつはやっぱり闇と光と俺も、ね、こういうの裏表だけど、まあどっちが裏か表か想像に任せますけどね。でも、そういうところで礼拝守って、で聖書の話何言ってるか分かんないんですよ。牧師このように話したけど、俺何言ってるか分かんないんだよね。その後に交わり会っていうのがあって、まあクリスチャン会って面白いですよ。交わりなんて言ったら、これ乱行パーティー会みたいな、ね、感じの言葉だけど、フェローシップって言ってね、みんな集まってドーナツ食いながらジュース飲む。で、僕はそこに初めて行った時におじいちゃんおばあちゃんたちのクリスチャンばかりだった。じゃあすげえ輝きがあった。俺は魅力的になりたいと思って体を鍛え、魅力的になるためには有名にならなくちゃいけないと思って一生懸命頑張って、それなりにその努力によって才能はともかくある部分の栄冠を勝ち得たけど、心は満足してないわけ。かっこよくなるために外側一生懸命戦って体を鍛えた。でも内面的な部分ではなんか不安がある。自分の中に一番魅力がないのはね、死んだら魅力は消滅するし、おじいちゃんおばあちゃんだったら魅力は枯れていくと思う。しかしその最も枯れていく魅力のない人だと思い込んでた俺が老人ホームみたいな教会に行った時に、このおじいちゃんおばあちゃんたちがすげえ魅力的だったと思う。 もう本当によく俺話すんだけど、もうまさにナスの漬物が歩いてるような塩茶じじいばばあ。でもナスの漬物をお茶漬け食うとうまいっていうように、やっぱり味が効いてたわけですね。あなた方は血の塩で塩気がね、塩は塩気がなくちゃ何の役に立ちますでしょうかって聖書も言われたけど、彼らにはね、やっぱり人間味ある味があったんだよね。よく考えてみると、僕はおじいちゃんおばあちゃんに育てられて、おじいちゃんおばあちゃんの味に100万円、そしてそのおじいちゃんおばあちゃんから離れて求めていろんな言い方して、しかし途方に暮れて絶望体験したときに、岡野先生通して教会に行って、またそこのおじいちゃんおばあちゃんです。そのおじいちゃんおばあちゃんが朝よく来たねって語ってくれる言葉が、あの自然界の風と同じようなスピリットを俺に感じさせたときに、あの自然界とね、そして教会の語ってるこの人ですと、この人たちとの全て線になったんですよね。点がつながったみたいな。その時に俺はこのジーザスという存在を知ってみたいということで、僕先生にこのジーザスのことを聞いたら、アーサーの天地を創造した神様よ、しかし人間がその愛が分からないのは、この存在を意識しないで、また他のものを意識しながら自分中心に生きているからね。だから人生の軸がブレて、いろんなその一番最初のブレが周りの人間関係に生じてるんだよ。罪がもたらす結果は死だというのは、そういう意味では生きていても何か虚しい、寂しい、悲しいという状況だ。でもそういう状況の中にいるアーサーを神は見捨てずに愛し続けているのだ。それは十字架の意味だ。あの十字架は世界の全ての人を神は思いやっているんだ。そしてどんな失敗も、ブレも、ね、心を探せない。神を信じ、私を信じなさいとジーザスが言ったように、俺に信頼を置いていな。枝がね、幹から生み出され、幹にとどまっている枝こそ実を結んでいくように、ね、私はブドウの木でお前は枝だという存在がいるんだと。お前は、ね、枝だけじゃ何もできないんだと。枝は幹につながってないと、エネルギーをそこから得て、そのこんなしわくちゃな枝でも、もう見違えるような考えられない奇跡のブドウやリンゴや、またみかんが実るんだと。私にとどまりなさい、いわゆるキリストを信じるということは、原点に立ち返る、お前自身が神によって創造された存在だという価値観を持って生きることなんだよ。これは必ず人との関係の中にいい影響を絶対与えていくんだということね。ジーザスは十字架になって死んで、三日目に今のハートの扉は、その扉を叩いて、心を開いて迎えれば、今日イエスが入ってくる。こんな前話聞いたことない。イエスキリスト真実救いの儲けもの、真実救いの何も損しない、当たっていくだけを、まあ、体育系ですから、もうぶつかっていくわけですね。イエス様、あなたは信じます。アーメンって牧師が、ほら、素晴らしいから、宣伝式、そういう宣伝式。宣伝の意味も分かんないんだよ。だから分かんなくたっていいんだよね。で最近の人々の意味の、ね、心の中でね、やっぱり神という存在を意識して生きていきたい、またこのジーザスというのをトライしてみたい。ね、一番大切なのはそこなんだと。心の中でジーザスを迎えることは心の洗礼だと。あとは体で表せばいいんだということでね。で、僕はもうそれに洗礼だ。そして、もうどんどんどんどん、うちの家族みんなクリスチャンになってきちゃって。その数年のうちに、僕はキャンパスクルセブっていうね、クリスチャンのグループに入って、スポーツを用いながら、自分がやってたスポーツは、これ偶然じゃなくて、やはりね、自分の持っているタラントだと。逆にこれを、通して自分の中にあるその神のあったかい存在を表していこうということでね、そしてスポーツを通して自分の好きなスポーツしながら、そして中にいるスピリットを表していく、そういうふうになったんですね。で僕がたまたま行った教会が、牧師が元ワールドフットボールリーグの選手で、ローズボールにも出たことのある UCLA のスターだったんですね。その牧師が教会にいて、サーファーたちが教会に行く、もうそういうザックバランな教会で、例えば日曜日に仕上がったら、そのマイクっていうのはね、朝お前そこで、ね、お前の持ってるものを全部ね、相手にぶつけろ。それが本当の礼拝の意味なんだって言われた。だから、負けって帰ってくるのは、勝ってこっちってね、もういわゆる、一生、勝敗は結果ですけど、全力尽くして戦っていこう。そのマットの上がお前の教会なんです、その日は。で一生懸命やっても傷だらけで、夜の集会なんか帰ってきたらそこでね、今日勝った負けたみたいなね、証ししてね。でもそういう教会で俺は育ったわけですね。だから神様ってすげえなと思うのは、やっぱり俺が持っているそういう才能が発揮できるような教会に導く。ここにはミュージシャンもいるでしょ。いろんなタイプの人がいるんですよ。
そのミュージックを時たま日本の形のキリスト教会は神様を信じることは全てを捨て、ね、全てを捨てて従いまでみたいな、なんかこう喜んでいいのか分かんない、こうやめないと神を受け入れる、そうじゃないんですよ。今まで人生で生きてきたものが、ね、マイナスになって神に出会うときにマイナスだと思ったものはプラスになるんだってことなんですね。だからミュージックも全てのものも必ず神はね、本来の君、一人一人の魅力をその音楽やミュージックやまたさまざまな感性に乗せて人々に何かね、やっぱりこうあったかいエネルギーをね流していくんですね。だってミュージシャンだって人間誰だってね、生きていく限りはね、何か社会に貢献できる、人を慰め励まし力づける、そういう人間になりたいってみんな思ってるんですよ。これ俺たち持って生まれた本能ですからね。本当にジーザスに出会うときに、神に出会うときに、また自分のアイデンティティの原点に気づくときに、それを回復し、周りに荒らしていくことができるんだよ。この先ほど読んだ聖書の中にサマリアの女がいる。彼女は以前5人の夫がいて、6番目は自分の夫じゃなかった。ね、ジーザスは結局、ガリラや、そのサマリアを通らなければならなかったということはね、やっぱり、ジーザスの、ジーザス良き羊飼いで100匹の羊と1匹が迷うだけで19匹を緑の巻き場にする、その1匹のために命投げ出して助けに来る。神というのは例えばここに100匹ちぎって1匹が迷ってて99があったら99でいいよ1匹なんかどうでもって言えない。人間は99あればいいじゃないか1匹なんだっていう。でもどうしてここに1匹のある羊がいないことをお前たちは悲しまないんだと逆に問いかけるのを感じる。だから誰一人としてこの祝福に漏れることを喜ばないんだ、そういう方だから、あのサマリアにスカルの町で一人の女がいた。その女は以前5人の夫がおり、6番目は自分の夫じゃない、同棲生活していた。これも知恵でしょうね。結婚という形にこだわるんじゃなくて、どうせ一緒に生活してても、ね、結婚という形にこだわっていい夫婦関係がないよりは、結婚しなくてもお互い愛し合ってればいいじゃないかというような価値観で一緒に暮らしてるわけです。でも町中の真面目だと思っている人たちは、自分が真面目だと思っている人たちは裁くわけだ。あの女にリーダーの女が蹴られたもん。みんな朝早くヤコブのように井戸端会議のように女の人は水を汲みに行くわけです。それが彼の習慣です。しかし彼女だけはいけないんです。だって裁かれてるからね。もう夜朝のそういうモーニングワイドショーでもうスキャンダルのテーマになるような人ですからね。もうそこでワイドショー番組やってるわけです。みんなあの女ひどいようなこうだああだってしょっちゅう彼女の歌、私たちはそれ、ね、それと比べたらいい人間ねってもう自分を褒めてあげたいみたいな感じで言ってるわけだ。だから彼女はそういうところに絶対行けないですよ。行きたくないですよ誰もね。マスコミ避ける、ね、芸能人と同じですよ。でも彼女が行く時間は真昼の12時、ここに6時って書いてあるけど、それはユダヤの時間の読み方で、それは 6時間足して12時なんですね。真昼なんです。真昼には誰も行かない、ね。誰もいない時に彼女は行ったということは、いかに彼女の心が孤独かということが見えてきます。しかも暑い日での砂漠の中歩いていることは、いかに彼女の、ね、心が乾いているかというのを、ね、感じさせるような舞台ですね。そしてヤコブの井戸のそばに行って、彼は見る分に行くつもりで行ったら、そこに一人の誰もいないはずにいた。それがジーザス。ジーザスは旅で疲れ切っちゃってそこにいるわけです。やっぱりね、思いやりを表すために人となって神がね、この地上に来られてもやっぱり疲れるんだよね。ジーザスが疲れてるっていうのはね、これ慰めだなと思うんだよね。ジーザス涙流したとかね、もう悩んで、お前なんで1時間も目覚まして祈ることできないんだってね、ジーザスもやっぱり悩んだり苦しんだりするわけです。疲れ切ってたわけですね。そして、彼女が来た時に、俺に水くんないってね、ね、神の方から、ジーザスの方から女に問いかけるわけです。彼女びっくりしたわけ。だって普通ユダヤ人ってサマリアの人間に声かけない。しかも男が女に声をかけるっていうのは習慣の壁があるのに、ジーザス習慣の壁をぶち破るわけです。そして人種差別の壁をぶち破るわけです。ジーザスにとって人種差別とか習慣の壁なんかね、エリコの壁崩したように、ベルリの壁が崩れていくように崩しちゃうわけですね。そして人の魂に入っていくわけです。形ぶっ壊していくわけですね。いわゆる空気というのはどこにでも入っていくようにね、ジーザスは人のハートの中に入っていくわけです。それはその瞬間、彼女はびっくりするわけですよね。なんでこんな私に声をかける、自分の同胞だって同僚だって自分の批判はするけど、声かけてくれない。孤独を感じているのに、この彼女にイエスはわざわざ、 ね、遠回りしてスカルに寄っただけじゃなくて、あのヤコブの井戸で待ってて、しかもそれによって疲れ切ってるのに、そういう中にあって彼女に声をかけてね、水汲んで、そして水というテーマからね、飲み水から今度は魂を潤す水にね、あのもう紙一重のように、変えていって、それも会話の中に入っていくわけですね。彼女はね、あなたは預言者かって言うわけですよね。私たちはメシアという存在が来ると全てが分かって、それは俺なんだってジーザス言うし、であなたたちはエルサレムで礼拝するんでしょ、私たちはこの山で礼拝するんですって言うわけさ。でもジーザス、お前な、礼拝する場所なんかどうでもいいんだと、大切なのは礼と誠を持って神を礼拝することだと、スピリット and truth、 いわゆるあのスピリットと、ね、真理と、礼と真理によって神を礼拝するんだって言われた。だからね、やっぱ本当に礼拝する上で大切な心構えというのは、礼と誠というのは、誠というのはね、本当に自分自身のありのまま、ねね、5人の夫がいて6番目は自分の夫じゃない、そういう自分を本当にそのまま、ね、表せる場所が礼拝なんだと。お前の前のやつはお前は裁いて、もう私は裁いてないだろうって、そこをイエスと彼女がいる場所はもう礼拝の場所なんですね。でも彼女は山とか形にこだわってるわけです。エルサレムから違うんだってね。もう礼と誠を持ってね、その場所なんか限られないね、礼拝するね、そういう時が来る、今がその時なんだって言ってるのは、まさに彼女にとって、ね、エルサレムじゃない、この山じゃない、ね、サマリアに対して言って、この山でもユダヤ人が言ってるそのエルサレムは今この場所が礼拝する場所なんだ、俺はお前を思いやってんだと、それに気づく場所が本来の礼と誠を持って礼拝するそういう場所なんだ。で彼女は結局そこで神の存在に気づかされ、そしてまるっきりも心が高くなって潤って、スカルの町に行って、私は私を知っている方に出会った、この方こそメシアじゃないでしょうか、人前に出なかった、彼女は堂々と人前に出て叫ぶわけですね。もう女露光伝道師になってるわけさ。僕はね、この歌詞を見るときに、結局俺たちもこの形以上にこの空間で俺らはね、愛されているんだ、俺らを思いやってくれている存在がいるんだ、それ人生はいろんな悩みや問題確かにいっぱいあるんだ、これが今の私だということを見つめながら、でもそういう私を見捨てないで、そこからいや、そのレベルまで来てくれて、そして一緒に立ち上がってくれる存在こそが聖書の言う神であり、それがあの十字架にかかったジーザスが表している、ね、その俺たちへの愛なんだ、それを気づく場所が教会なんだということだと思うんですね。だから僕はこれからもこのアダムズ・リムのこのフェローシップを通してね、そういうこうスピリットっていうものをね、あの感じる、味わっていく場所になればいいなと思うんですね。僕この前あのショコラという映画を見たときに、ある女、チョコレートを作る女の人がある村に来た。そこは教会があって、みんな教会に町の人が行っている。しかし彼女だけは教会に行った。教会に行くと、みんな夫婦喧嘩している人も真面目そうな顔して礼拝に出て賛美歌を歌っている。そして悩みを持っている人もそこに行っている。しかし教会のメッセージで癒されない。その教会に仕切る役員がいて、役員が全部牧師のメッセージをこういうふうに書かれと書いて、ただ棒読みする そこにいる先生は、牧師はただその長老が書いたものを棒読みして読んでる。だから全然ハートが伝わらないね。みんな病んでて、夫婦喧嘩も定まらない、精神的な病を持ってる奥さんで、そして彼女がその町に入ってきて、チョコレートショップを日曜日に開いてる。そうすると教会は、あれは悪魔だ、魔女だと、あんなところで買うなと、あの人はクリスチャンじゃないと。しかし悩んで夫婦喧嘩でぶっ飛ばされている教会に行っているその奥さんの方が、会う時も悩んでそこのチョコレートショップに入っていったら、そこの女の人が娘さんもいるんです、そのコーヒーやココアを出してくれ、チョコレートこれ食べなって言ったら、食べているうちにそこでその人が感じるときに癒されちゃう、ね、そして、どんどんどんどん変えられていく、美しくなっていく、悩んで問題を持っている人はみんなそこに行くと回復していくわけです。いわゆる結婚している夫婦もうまくいかない、そういうものがそこに行くことによって癒されていくわけですね。教会では癒されないわけです。もうずっと悲惨なまま。 でみんな彼女を批判していくんだけど、最終的には結局彼女の影響でみんな変えられて、本当の教会のあるべき姿は何ぞやっていうことが、その映像を通してメッセージなんて伝わってくるわけですね。結局建物の形の教会のプログラムの礼拝ではなくて、ね、2人3人集まるところに私もいるんだというそのスピリットを、逆にこの女性を通して、いや逆にジーザスの愛情というものをこの教会の中にいない外の人を通して、教会の中にいて苦しんでいる人たちが逆に本当の神の優しさというものをそこで感じていくという映画なんだけど、面白いなって、やっぱり一般的な人たちもこういう風に見てるんだなということを考えてね、やっぱりこのアダム・グリーブの形以上にそういう温かさというものが人一人を通して表されていく。そしてこの場所を出て行って、例えばまさに明日は、ね、音楽のプロデュースがいろいろやって、またゆえちゃんなんか歌ったり、ここにジャズの人もいるけど、一人一人がそこで得たエネルギーを、今度はその場、例えばジャズのセッションをやってるときや音楽をプロデュースしてるときに、いわゆるジーザスがそこにいて、そしてその思いやりがその音楽のプロデュースを通して、まあった時でギターの音色を通して、あとでサックスを通して多くの人々に響いていくときに、逆にチョコレートショップのあのおばさんのように、教会の中で本来表すジーザスのスピリットが一般的な教会という形じゃない、そういう店を通して表されていくというのは本当の僕は聖書のスピリットだと思うんですね。だからそういう一人一人に、ここにいる一人一人がね、神様からもすでに与えられている感性とか、そういうものがますますこの空間でもう一度自分を見つめ、ある時は反省し、ブレが修正されて、エネルギーが与えられて、なんかこう、ある時は慰められ、ある時は自信となって、ある時はそこで希望を与えられ、自分が置かれている場所で、そのエネルギーを自分だけのものですね、周りに与えるときにね、まあ、人生って吸ったもんじゃないな、人生って楽しいな、生きててよかったな、きっとね、今まで以上にね、なんか言えるんじゃないだろうか、死が終わりじゃなくてね、最終的には、神のもとに帰るわけだけど、その存在がいつも自分と共にいてくれているということを意識しながら、今までこうビクビクした人生からもうちょっと解放されて、なんかこう人生をもっと意義深くね、魅力的に、あなたならではね、あなたならでは表せない、そういうね、スタイルの生き方をね、もっともっと結果的にしていくんじゃないだろうか、そういう教会になればいいなことを一言お願いします。すべて疲れているもの、思いよっているものを私のところに来なさい。これはジーザスの言葉ですけど、今日一人一人の心の中にどういう思いがあるか僕は知りませんけど、外部の中に人は外側にいる、神は心の内側にいる。人間は見える部分の外側しか見えません。この自然界は見える部分しか見えませんけど、見えるものは見えないところから来ているんだという外部の言葉があります。美しい花が咲き続けるには根があるから、あなたの心の中にもある意味でいろんな根があるかもしれません。悲しみの根、苦しみの根、また人になりさまざまな根。神様はその心を見ている。あるものは乾ききってしまって、まさに砂漠のようになっているかもしれません。サマリアのまだ疲れの町の女も心が乾ききって、どんなに水を飲んでも喉の渇きを潤されても、心の渇き、今までしてきたことに対しての罪悪感、罪悪感、サロのように乾いてました。でもイエスは言いました。私を信じる者はその人の心の底から生きる水の泉が溢れてるで。喉乾いたらこの井戸の水を汲みに来る。しかし心の潤いはお前の心の深いところから湧き起こってくるのだ。私を信じるとその中でお前は潤されるために私は想像したんだ。でもお前は乾いているのは私を意識してないから、意識してみな。ジーザスは語りました。今日あなたの心の扉を叩いておられる存在がジーザスだと。今日のメッセージを聞いて、自分も心を潤されたり満たされたり、いろんな罪というものを考えたりいっぱいあるけど、でもこういうものを乗り越えて、許されて、解放されて生きていく時間だと、生きていきたい。ジーザスという存在がそれを本当に意識させてくれるなら、俺は意識していきたい。心が迎えてみたい。そういう思いがあるなら、自分のハートの中で今、ね、祈ってください。イエス様、私のハートの中に入ってきてください。ジーザス、俺の人生に導いてください。
つの祈りを見ください。私は一人する死ぬまで人となり二人に祈りあるものは悩みを問題ですが忘れていますそういう祈りをしない今こういう悩みに苦しみます。本当の礼拝とはそういうものを捧げまして私を待ち去らない。お前のことが分かるよ。私を信じてもらう。必ず呪いが来る。どうするの投げかけてくれてるの。人が一人一人。自分の心の自分につながる。その中にある思いを。自分の言葉を。天のお父様、本当に頑張って感謝します。今日ここに一人一人をありがとうございます。あなたは一人一人を高価で立ち、私の前が大好きだったということを感謝します。あるものは人間関係、またあるものは夫婦との関係もなく、職場の人間関係、また自分自身の過去を振り返るときにもいろんなことがあって、前向きに進んでいくことができない、そういう心の重苦しさを感じてもいらっしゃるかもしれません。でもイエス様は一人一人をどんな人生を歩んでいくとしても見捨てない。あの一匹の羊を絶えず追い求めていく、そのハートの土台が変わる。だからこそ、あの、サルマチのサマリアの元に見ようと、そこまで行ってくださったと思います。そういう意味で、一人一人の元にもうすでに来てくださって、その人の心のそばに、今立っていてくださることを感謝します。どうぞ、一人一人がそのことを意識しながら、あの、サマリアの女とイエスが会話を放ったように、一人一人が、あのものはサマリアの男、サマリアの女かもしれませんけど、問題を抱えながら、ジーザスと顔と顔を合わせながら会話していくことができるように、この集会がそのスタートであることができるようになったのですね。あなたは必ず、あの、サマリアの女の会見、ここにいる一人一人を潤し、満たし、力づけ、導き、そして祝福を人々に分け与える、それを味わっていく、人間なる人間にますます正解ください。イエスの尊厳に。